のコロナ禍の大変な心理状態の中にあり、いつになったらこれが収束するのかさっぱりわからない状態で暗い気持ちになりますが、幸いに私たちにはこのより頼むイエス様がおられます。イエス様がこの十字架にかかられる前に言われたお言葉は、あなた方は世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、というこういうふうな、イエス様により頼むということは、この御言葉が今一番私どもにはこの身近にイエス様このように言ってくださっているということで、イエス様を見上げると本当に希望が出てくるのではないでしょうか、勇気が出てくるのではないでしょうか。さて、この間クリスマスを迎えたばかりですけれども、新しい年を迎えて、今朝はイエス様が12歳になった聖書のこの箇所であります。今朝のこのところで大事な点は、イエス様の紹介の説でありますけども、2章40節のところにイエス様を紹介しています。幼児はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。で、こういうふうに紹介しています。で、さらに、もう一度同じように、この2章の52節で、2章の中にこうして、2つ同じような言葉が出てるわけです。2章の52節にも、イエスは知恵の増し、背丈も伸び、神と人に愛された。というふうに、こういうふうにして二つの説があるわけです。こうしてイエス様を紹介しています。で、どちらの、説にも、同じ知恵という言葉が用いられながら、このイエス様の育ち具合ですね、背丈が伸びるとか、そういうふうな、体の成長の具合をこうして書いてあるんですね。この二つの説に挟まれた形で、12歳のイエス様の少年時代の物語が挙げられているということなんです。これはとても大事なんです。それゆえに、この二つの説の精神の中で、12歳のイエス様が理解されなければならないんです。ここで用いられている、やはり知恵という言葉です。まず、最初にこの知恵について少し述べたいんですが、人間である以上、誰もが欲しいのはこの知恵です。私たち多くの者は自分はあまり出来が良くない。そういうのは劣等感の中で、この動いている、走っているということが多いんです。私もこの年になって、若さには戻りたいと思いませんけれども、しかしもう一度若くなれたら、もっと勉強して、この自分の夢を叶えたいなと思ったりします。でも、私たちは、聖書に、こういうふうな言葉があるので、本当にこの劣等感を持たなくていいんですね。聖書が知恵なんですね。知恵っていうのは世界一般で言われている何でも知っている頭が良いという知恵者のことではなくて、まさに死を恐れることは知恵の始め、こういうふうにして知恵の始め、無知なものは知恵をも悟性をも侮る、死を恐れることは知恵の始めって有名な信玄の1の7にあります。その知恵なんですね。聖書が語る知恵です。神様を恐れることです。恐れるっていうのは、恐怖の恐れではなくて、 神様を敬うという畏敬の意という字が挙げられています。このことを子供の時から身につけていたら、それはどんなにか素晴らしい人生を歩むことができるでしょうか。財産です。三つ子の魂百までもという言葉があります。幼児の性質は一生変わらないものだという意味ですね。幼稚園時代から礼拝で見えざる神様の存在を聞かされ、幼い時からこの神様イエス様を教えられて育つならば、誰かが見ているから悪いことをしないじゃなくて、誰も見ていなくても悪いことをしない、神様がいつもおられるというその中で育っていくということが大事です。私が新学生の時に何の授業だったか忘れましたけれども、宣教師の講義がありまして、日本人の性格のことを話してました。日本人は子供に小さい時からこんなことをしたらみんなに笑われるよ、恥をかくよ、と。そういうふうにして親に、そうだから気をつけなさいっていうふうに言われて、育つということを言われたんですね。その時ビクッとしました。その先生は菊と刀っていうベネディクトの当時有名になった本ですけども、それを持ちながら講義したんですね。日本人の性格をよく捉えてました。日本は恥の文化っていうふうにはっきりその本にも書いてあるから言ったわけですね。恥をかく、ともかく人目を気にしてこの生きていくわけです。しかし、キリスト教文化では人ではなくて、見えざる神様により頼み、意識して生活するという、それでは、こう、雲泥の差があるわけですよね。さて、イエス様の少年時代を書いているのは、ルカ福音書だけなんです。最初の福音書の一番年代の古い、マルコ福音書は、イエス様の交渉外から記述してます。これは交渉外にイエス様の中心があるからですね。マルコ福音書はそうなんですね。しかし、ルカだけがイエス様の少年時代を書いてるわけです。なぜなんでしょうか。それは、少年イエス様が、私が自分の父に家にいるということ。私が自分の父の家にいる。これが重要な点なんです。つまり、イエスは神の子であるということをここではっきりと明かししてます。イエス様の本質はここに示されているんですね。さて、ここで少年イエス様の歩みをもう少し前に戻ってみますと、イエス様はモーゼの律法に定められた通りに、この誕生の8日目に割礼を受けました。その後、エルサレムに連れて行かれて、初めて生まれる男の子は皆、主のために聖別されるとある通り、家場と庭の生贄を捧げ、そしてシメオンの祝福を受けたわけですね。シメオンは、私はこの目であなたの救いを見た。これは万民のために整えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光。あなたのためイスラエルの誉れっていうような言葉を言われました。要するに、ここでシメオンが、この幼児は救い主だっていうことをはっきりとそこで言われたわけです。そしてさらには異邦人を照らす啓示の光、すなわち異邦人の救い、今までは先民イスラエルだけだったけれども、ここではっきりとその幼子が異邦人の救い、全世界の救いであるとシメオンによってそういうふうに語られたんです。ゆえにこのルカ福音書はこの子供、少年イエス、この成長を見守って、このルカ福音書を挙げてあるわけです。12歳のイエス様は、この42節によると、 祭りの慣習に従ってエルサレムに登ったとあります。日本では20歳の1月15日が成人式ですが、このユダヤにおいてはユダヤ人男子の成人は13歳です。日本で言うならば中1のくらいです。この年から立法のあらゆる義務を果たすことが求められるわけで、果たすことを求められます。しかしこれは急なことではなくて、ユダヤでは小さい頃から下積みがちゃんとされているわけです。5歳の時から家庭で旧約聖書で読み書きの宗教教育がなされて、そして神殿で礼拝を捧げ、シナゴグでこの足らない部分の宗教教育がなされるわけです。13歳になったら自立させられていくということです。まず年に3回エルサレムに登って三大祭りに出る。春の杉越の祭り、初夏の五旬祭、五旬祭っていうのは五旬節、50番目、50日目っていう、それはペンテコステっていうギリシャ語でね、ペンテコステ。で、これは、でも、刈り入れの祭りなんですね。そして、秋の刈り伊予の祭り。この3つの祭りです。刈り伊予って言ったら、アロンで天幕張って生活したことを記念して、そしてそのような、刈り伊予で過ごすという、そういうふうな祭りですね。で、この祭りが、教育、一番中心になっていきたいです。一般には杉越の祭りが中心ですね。で、イエス様は12歳で1歳足りないんですが、行くわけです。両親は予行演習のような形で連れていくんですね。で、ユダヤ社会では青年期に入ったら、立法に従うということ。これは自立ですね。できる、自立できる子にこうしていくわけです。親から自立していくっていうのは、とても親も喜びです。この義務を果たすことを求められるんですが、女性はその義務はないんですね。しかし、敬虔な家庭ではマリアのように一緒に行くわけです。で、イエス様の時代に入ったら、新約時代に入ると、このような律法に従うような慣習は、ユダヤ教ではするわけですが、それはなくなりますが、イエス様に従う群れはこれはなくなるわけですが、しかし、この、信仰生活には習慣的に、噛んでいたら習慣ですよね。しきたりとか、習わし。これは、信仰生活には大事なことなんです。毎年ここになると、私はやはり、青年イエス様のことは、もう一年に一回はした方がいいと思って、いつもここ取り上げてるんですが、やっぱり習慣ということが慣例が大事ということですね。まあ礼拝もそうです。一週間に一回来るわけですから、こう、習慣っていうか。日常の決まりきった行い。これが信仰生活には大事なんです。切っても切れないものです。一日3回食事しますが、一回抜けるとなんか物足らない感じですね。信仰生活もこれに似ています。毎日曜日礼拝に来て、御言葉に聞いて、兄弟姉妹と交わって、そして一週間、それぞれ、家庭で聖書をきちんとこして決めて読んでいるわけです。そうすると祈りも、これが習慣化されていくわけです。これが当たり前の生活ですから大事なんですね。これをしないとすっきりしません。日曜日みんなと顔を合わせると合わせますが、ところがいつも来ている人の顔がないと心配になってきます。礼拝に行くのが当たり前になっているわけですが、しかし、何かの事情で行けなくなると、それが、なんか好きしないわけですね。そして、これは私は大事なので毎回述べてるんですが、ある人の言った言葉ですが、性格っていうのは習慣の総計だって。 なるほどと思います。それはどういう意味かというと、性格っていうのは何らかの行動が習慣となって現れたものだ。つまり、キリストのような品性を身につけたいと願うならば、キリストの持っておられる習慣を身につけて成長していけばよいということになるわけです。キリストの持っている習慣、それはキリストの弟子として求められていることなんですね。一般の習い物でも、弟子はそのお師匠さんに似るために稽古を積み重ねて生活していきます。師匠さんに似るためにその稽古を積み重ねるわけです。弟子としてイエス様に似るために、このイエス様の習慣を身につけていくわけです。それで今挙げられることは大体4つ。一つは御言葉とともに過ごす時間を持つという、弟子として、それが一つはあるんです。御言葉にとどまり続ける、大体ヨハネの8-31あたりがそうなんですね。それでそれから今度祈る習慣、これは私の言葉があなたのうちにあるなら願いなさいという、これもヨハネの15:7あたりにね。それからもう一つは私に従いたいと思うのは自分を捨てるということですよね。そしてだから持ち物もはっきりと言ってるんですね。これすごい言葉ですよね。ちょっと一箇所引いてみたいんですが、ルカ14:33、14:33、138ページ。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないという言葉を言われたんですね。すごいね。自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。要するに、ここにはやっぱり持ち物を一切捨てるっていうことは、私たちの心が神様を第一にしてるかどうかっていうことですよね。神様を第一にしてるかどうか。で、これは、やっぱりさ、ここに真理があるんですね。だから、自分を、要するに、持ち物を捨てる。要するに、捧げるっていうことなんですね。だから、一等最初に御言葉に聞く、御言葉と過ごす時間を取る。また祈ること。献金することっていう。ですね。持ち物、献金をすること。で例えば、十一献金ということが聖書にあります。神様がくださっているものの中で 90% は使わせていただいて、十一献金というのは、神様がくださっている中で 90% は使わせていただいて、10% は神様にお返しするというか、そういうね。で、まあ、捧げるということですね。それともう一つは、定期的にクリスチャン同士で交わるということがやっぱり大事だと思うんですね。で、これは、私が愛したようにあなた方も愛し合いなさいと。ヨハネの13章にあります。34節あります。で、ある人が言ったんですね。会社定年後、暇さえあれば、テレビばっかり見ているという、そういうふうな、人がいたんですが、で、自分はクリスチャンなのになんかダラダラして、こんな生活でいいんだろうか、聖書も読まないし、っていうふうなことを思ってて、で、思い切って聖書をテレビ読む時間半分だけ、テレビも見ますけど、半分だけ聖書も読んだと。そしたらなんかすごくいい気持ちになったということですね。いや、礼拝も月1回しか行ってなかったけど、2回にしたら、あ、これもいいなって。そういうふうにして、お祈りも1日1回するようになった。そしたらなんかすごく楽しくなってきたっていう、こういうような話を聞いたことあるんですね。で、これは、良い習慣に少し置き換えていったということで、少しずつキリストの似姿に向かって 成長していってるということじゃないかなと思うんですね。今いろいろ、これは慣例に従ってというふうなことでこう話したんですが、三大祭りに私どもの日本でこれに対応できるのは何かなって考えたら、やっぱりクリスマス、イースター、ペンテコステ、これがやっぱりこれ対応するものであると思うんですね。クリスマスはもう終わったので今度はイースターです。旧約時代ではこのなぜ杉越の祭りがあるんですかってこう質問されたら、父親がイスラエルの人たちが奴隷であった時に神様がモーセを立てて救い出してくださったその経緯をちゃんと父親が教えるのが役目なようですね。そういうことを思うと、やっぱり今私たちは今度クリスマスが終わったのでイースター、今度イースターは4月4日です。ペンテコステは5月23日です。このこれに向かってやはり私たちは大人も目つけてこの人を誘うとか、子供も子供孫にやっぱりこれを今から計画してこう誘っていかなきゃいけないんじゃないかなって、それを心がけていきたいと思います。でもう一つはこのここで12歳のイエス様のこのところで挙げられているのは、いろいろ迷っている、迷子になっている、そのことについての内容が結構長く書いてあるわけです。イエス様は12歳になってある程度自由でありました。両親は1日分の道のりを行ってしまって、そこでイエス様がいないことに気づいて、それから親戚や知人の間を探し回りましたが見つからなかったっていうわけです。で、探しながらエルサレムに引き返したということです。母親のマリアは大変心配でどうしようもなくなっていました。私もイスラエルで体験しましたけども、巡礼者の列っていうのはすごいものです。その中に入って、私も行ったわけですが、それも乗り物って言ったら、やっぱりラクダとかそういうふうなことになるんですが、多くの外国人がゾロゾロ越していくわけですから、どこに誰がいるかわからなくなっちゃうのは本当なんですね。で、みんなからこの外してしまいます。多分そういうふうなことなんだろうなと私は思いました。母親のマリアはやっと3日後に神殿の境内でいるイエス様を見つけました。その時に平然としてイエス様は、46節がすごく大事なところですね。平然としてこの学者たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしているわけです。そして聞いている人はみんなイエス様の賢い受け答えに驚いていました。イエス様は学者たちの真ん中にしっかり座って律法を学んでいるわけです。ここで私どもは、ここで教えられることは、御言葉をしっかりと学ぶ姿勢をここで、イエス様の姿勢を見ることができるんです。有名な話にマリアとマルタの話がありますが、マリアはイエス様の足元に座ってしっかりとイエス様の言葉を聞いてました。しかし姉のマルタは、ごちそうを作るのに忙しくって手伝ってくれないマリアに怒ってるわけです。そしてイエス様に訴えるところがあります。これはルカの10章に出てきますけども、そのマルタにイエス様は、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないと、そのように言われました。少年イエス様の姿はマリアとは違いますが、状況は違いますが、本当にこの教わる者の姿勢をここで挙げてるんです。何よりも神様の言葉に耳を傾け、学者たちに質問したりして真剣でした。これは私たちも見習うことです。大事です。 子供が小さいうちから教会でなければできるようなことを、教会でなければできない、できる、教会でなければできないことを、聖書を読む習慣とかそういうのが大事ですよね。大宮教会にいた時に、場所もいいから、何かイベントをすると、わーっと子供がいっぱい集まるんですね。本当に子供を集めるのは簡単でした。イベントなんかそういうことすると、もうものすごく来るんです。で、カレーライス作ったり、もう子供を集めるの上手な人がいて、本当によく来るんですね。幼稚園もありましたから。ところが、その次から、全くこの半減しちゃうんですね。で、何が原因かって言ったら、やっぱり、御言葉につなげないと子供は残らないですよね、やっぱり。ちゃんと、いいこと、楽しいことばっかりしてても、子供はなかなか、つながらないです。やっぱりきちんと、聖書の言葉につなげていくっていうことが大事じゃないかなっていうふうに思います。ここにやっぱりしっかりと、座って教わるイエス様。12歳になったイエス様が神様のこの掟に対して責任を持ってほしていろいろと聞いてる。そういうことですね。やっぱり子供も御言葉につなげないと残りません。そうすると、その次にお母さんの様子が出てきます。なぜこんなことをしてくれたんですか？ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。そしたら、イエス様が言いました。49節。これが中心ですね。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前。当たり前っていうことを知らないのですか？しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。両親には何が何だかわからなかったわけです。ここで私たちに大きなことを教えています。子供っていうのは一体誰のものなのか、親だけのものなのか、子供の世話を本当にしているのは誰なのかっていうことをやっぱりここで、気づかされられることもあります。このことをはっきり、はい、やっぱり子供を、ここでは、イエス様の使命がはっきり言われたわけですね。救い主のこと、救い主。自分の使命をはっきり言って、父の家にいるのは当たり前。これが、ルカ福音書において初めてイエス様が言われた使命です。私は父の 家にいる。これが当たり前ですね。神の子供であるっていう。自分の父というのは神様のことですから、はっきり言いました。私たちには家が2つあります。生活する家と、この少年イエスが言われた父の家。この父の家は天にまでつながる永遠の家です。家。ですね。さっき詩編23章読みましたが、23編読みました。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。父の家に住む者に与えられている素晴らしい恵みが与えられています。私たちは、この何が何だかわからないマリアのような不安な生活を時々しますけれども、もはや私たちはマリアのように右往左往する必要はないし、父の家にいるのは当たり前。自分は神の子であるという自覚、イエス様が持ってここで言ったんですが、この言葉は、イエス様のみならず私たちもこの言葉をいただいているということです。なぜならば、ヨハネの一等最初に出て一章に出てくる言葉ですね。しかし言葉というのはキリストを表してますね。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたという有名なヨハネの一章に出てきます。 何の資格よりも一番大事な資格、いろんな資格がありますが、この世にはいろんな資格がありますが、しかし、免許があり、あるということですね。いろんな免許があるけど、しかし、神の子としての資格を、私たちは神の子となる免許を与えられているという、この、一章、ヨハネの一章に出てくる、神の子供なんですね。ということは、永遠の命が与えられて、主の家に帰る、主と共に住むという、この恵みが与えられているということです。この地上にいる限り私たちは主の日を重んじて天につながることですから、礼拝を重んじ聖餐の恵みをいただいてしっかりと主に結びついて、そして日々イエス様の様子のように御言葉を教わる姿勢、これを思い出しながら日々御言葉をいただきながら、兄弟姉妹と交わりをして祈り合いながら、父の家にいるのは当たり前と言い合いながら、このキリストの体なる教会につながっていくということが安心の道です。で、最後に、その後に、イエス様が仕えている様子をここで表しています。少年イエス様が家に帰って何をしたかっていう社会生活の営みがここで最後に挙げてあります。両親に仕えて歩んだっていうふうにしっかりと書いてあります。私たちも新しい年を迎えてそれぞれこの世へと使わされていきます。置かれているところで証し者として立って、仕事にも励みながら忠実に神様に仕えて歩んでいくという、そういうふうなイエス様の様子です。そうすれば神様は私たちにもこの信仰生活の中で、このように社会生活の営みをも忠実に神様に仕えていくというこの姿勢を歩んでいくならば、ここで安心、平和と平安と安心、なお喜びとか、そういう恵みもこうつながって与えられてくるわけです。そしてイエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人に愛された。これはイエス様だけじゃなくて、キリストの弟子としている私たちにもこの恵みが与えられているということをここで感じ取ることができるわけです。このようなイエス様の少年時代を通して、いろいろと私たちにも大きな恵みが与えられていることを覚えながら、この一週間歩みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。今、この大変な世の中にあります。どうか神様、私どもを憐れんでください。本当にあなたから大きな恵みをいただいて、今私たちはこの世へと使わされています。あなたの恵みに応えるべく、それぞれ置かれているところで、御言葉をいただきながら、祈りながら、一生懸命に忠実に仕えていきたいと思います。どうか神様、今この世の中を憐れんでいただいて、なんとか本当にこのコロナの、これが収束するように神様どうぞお願いします。このために今病になっている一人一人をあなたが癒してください。そしてそれをいろいろやっている、看病しておられる医療従事者の上にまずあなたのお守りを与えてください。世の中で本当にこのために生活ができないで大変な生活をしておられるお一人お一人の上に、どうぞあなたの守りと必要なものを与えてください。私たちもできる限りのことをしていきたいと思いますので、どうぞお互いに助け合うその心を与えてください。なおかつ、あなたの御言葉が語られ聞かれるところにおいて、この地上に本当の平和が与えられますように切にお願いいたします。今病んでおられる方々、そしてこの礼拝にも来れないお一人お一人の教会員の上にも癒しと、その あなたの恵みを十分に与えて、この一週間をも歩ませてくださいますように、切にお願いいたします。感謝してこの祈りを、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。